不思議ラジ…変わりました不思議ラジオ金沢座の石山です。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
今日も来てもらってます。
よろしくお願いします。
ケンスさん、じゃあ
いきなりですけど、最初に告知をさせていただきます、はい。僕がイラストを描かせてもらってるシネマクティフっていう、はい、拠点は神戸の方で、はい、映画館で映画を見る楽しさを、うん、伝えるっていうことを志に活動してるユニットというかクルーなんですけど、
僕たちの不思議ラジオ金沢座ももう全面的にお世話になってる全面的すぎるだろうぐらいお世話になってる
そうで、ペップさんっていう代表の方が、指揮を取ってやってくれてるんですけど、はい、その活動の、中で、マンスリーシネマトークっていう、はい、毎月課題作を決めて、はい、
そうですね、
それを見た人で集まって映画の話をするっていう会をしてるんですけど、それが、今は神戸と東京と名古屋で、来月は香川、
四国でもやってますよね、は
い、で隔月で香川と和歌山をやっていて、
もうすごいことになってますな。
まあ、それぞれの都市でそういうふうに、うん、映画の話をしたいっていう人たちが各々で企画をしてやってくれてるんですけど、
有志の方たちがね、
まあ、マンスリーシネマトーク、まあ、略して MCT って呼んでいて、
う
ん
う
ん、
の東京だから MCTT ですね、
うん、MCTT です。でそれの次回の10月の課題作が、はい、独占ビリーバーっていう韓国映画なんですけど、これリメイク作品で、もともとはジョニー・トーっていう香港の監督の独占、独占っていう
タイトルの映画、
タイトルの映画のリメイク版なんですけど、
はいはいはい、
それの、それが課題作の MCT があります、
ジョニー・トーって絆エグザイルとかの人、
あ、そうです、エグザイル絆とかですね。で、こちら神戸が10月19日の19時から、
はい、
で東京が10月17日にあります、
はい、
ちょっと名古屋は今パッて出てこないんですけど、
うん、調べてもらえ
ればね、それぞれ、うん、ツイッターアカウントかインスタグラムがあるので、
あれハッシュタグで
出ます、あ、そうです、 MCT かもしくはシネマクティフ
ですね、うん、そうですね、
で検索してもらったら、まあ、その告知の自体がすぐ見つからなくてもアカウントはすぐ見つかると思うんで、
そうですね、はい、
それで多分東京とか名古屋とかそれぞれにアカウントあるんですけど、それも多分最初にシネマクティフの方で、
はい、
飛んでいただけると思うので、まあ、見つけていただいてぜひ参加してもらえればと。
シネマクティフってアルファベットの方が出るのかな。
アルファベットの方が出ます。
そうですね、
はい、
シネマに CTIF をつけても
らえる。そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ぜひとも、はい、で僕もねトイストーリー4の時にすごい行きたかったんですよ、
はい、
もう話したいことで溢れちゃって、
はいはい、
でも都合がつかなくて行けなかったんだけど、でもやっぱり僕らもポッドキャストやってますけど、やっぱり初めてお会いする方と結構親密な話するのってすごい気遅れするっていうか、
うんうんうん、
もう行ってみたら絶対そんなことない
でしょ。いや楽しいですよ、
ね、うん、ちょっと緊張はすごいすると思うけど、ね、ぜひ行ってみていただきたい。
でも共通言語があったら全然盛り上がりますね。
俺も行きたいんだけどな。
そう、全然そんなにハードルの高い会じゃないんで、ね、そのもう
まあ普通にお話、まあ友達作りに行くみたいなところもありますよね。
ありますね、うん、まあそれこそ映画がうまく飲み込めなかった場合とかも全然来ていただければ、
うんうんうん、それ確かに思うかも、う
ん、人の意見とかも聞けるし、全然そのピースな感じなんで、
ね、そうですよね、
うん、
喧嘩になったりしないですか。
しないです。
しないよね。
しないです。
いい大人だもの
僕らは大人なんでその時は多分解散
怖い、ね、
そういうことになったら解散、ね、
そんなことはない、
はい、大丈夫です、
はい、で今日はタランティーノ、クエンティン・タランティーノ、みんな大好きタランティーノ監督の、9作目になるんですよね、はい、Once Upon a Time in Hollywood、
はい、
これ長いね、
うん、ワンハリです、
ね、ワンハリって呼びますか、はい、ちょっと尺ですけど、
はい、僕もあんまりリラックスの好きじゃないですけど、
けどちょっと、
まあ、ちょっと便宜上
これ今日何回言うか分かんないけど全部をこの正式名称で言ってたらちょっと大変かも。
そう大変です、
うん、まあ、そもそも Once Upon a Time in っていうつく作品っていうのは In America とか、うん、まあ、チャイナとか、
そうですね、
まあ、昔あるところにのあるところが地名になってるだけなんであんまりそんなになんかね、
そうですね、
ワンハリとか訳したくない気持ちがすごい湧くじゃないですか、うん、 まあ仕方ないですよね、そういうタイトルなわけだから。でもよくこれ放題もそれにしたね。
ああそうですね。でも他の そのそれこそ前にこの Once Upon a Time にってつく作品がいっぱいあるから通じるっていう判断なのかもしれないですね。
でも、あ、Once Upon a Time in America ってすごい昔の映画ですけど、もうあんま内容覚えてないんだよな。確かなんか50年代の禁酒法時代の子供の話ですよね。
確か僕は未見です。
未見ですか、
はい、
あれ監督誰だっけ。まあいいや、今日はね、
うん、
あんまり そういう映画とは全くあの関係がないから
まあ多少参照元にはなってるのかもしれないですけど、うん、まあ直接ではないだろうし。
そうですね、うん、でワンハリ見ましたね。
見ましたよ、
はい
はい、
僕もねちょっと前になっちゃうんで、もう思い出しになるんですけど、
はい、
一応なんか内容の説明した方がいいのかな。69年が舞台になってるハリウッドの映画です。
そうもうねそれだけ分かって見に行ったらいいと思うんですけど、
う
ん、
いや意外とそうでもなくて例の事件があるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、それはね、
あのシャロン・テイトっていう女優さんがいて、まあそんな有名な人じゃないんですけど、チャールズ・マンソンっていう、まあカルト集団の、うん、
ヒッピーカルト集
団ですね、ボスに、まあ、間接的にですけど殺されちゃってものすごく有名になった人がいて、うん、でロマン・ポランスキーっていう、まあもう名監督ですけど、
巨匠ですよ、
うん、の奥さんだったことで非常にセンセーショナルな事件になって、でそれ69年なんで当然僕も生まれてないですけど、どっちかっていうとチャールズ・マンソン経由でその事件のことを知ったっていうところが大きくて、結構シリアルキラー好きなんで好きってのもおかしいですけど、そういう事件追うの結構好きなんで、うん、まあ当然知ってる話だったんですけど、若い映画ファンがちょっとかわいそうだったのは、まあそれ知らずにね見ちゃうと何のこっちゃない話になっちゃうから、
まあ、確かにね、そうですね、
だから予備知識としてはねやっぱあった方がいいのかもしれない
と思います。そう、シャロン・テイト事件っていうのだけ、うん、まあ、ウィキペディアでざっと見るぐらい
でいいと思うんですけど、そうですね、それで全然いいと思います、うん、なんならねロマン・ポランスキーで調べてもいいのかなっていう気もするあのまあどっちにしろリンクされてるんで。
そうですね、
でまあアメリカだと当然誰でも知ってる事件なんで、オウム事件知らないみたいな話になっちゃうから、
ああ、そうですね、う
ん、多分そういうところは説明一切なしでやったけど、まあ日本だとねそこまで伝わってるかどうかっていうと、まあ微妙なところでもあるかもしれない。だからあの震災が起きるって分かって見てるアマちゃんとか、
あ、そうですね、
そうで、まあ、原爆が落ちるって分かって見てるこの世界の片隅にとかと同じで、だんだんその日が迫ってくるのを見ながら、うわ嫌な予感するなみたいなのを感じる映画になってて、でシャロン・テイトがもうのんきに買い物とかしてるじゃないですか。でなんかあの後にテスっていう映画を監督するその夫であるロマン・ポランスキーのためにテスの初版本を買って、うん、トマス・ハーディの本を買ってニコニコしながら買い物してるシャロン・テイトとか見てると本当にもう怖くなってくるっていうか、あの町山さんがこのインタビューで言ってたんですけど、 あれだなあのフォローミーっていう映画があって、あの人はだからキャロルなんだっけ、あキャロルリードだ、
キャロルリード、
そうキャロルリードのフォローミーっていう映画があって、
うん、
それは買い物してる、ミア・ファローの後をただくっついてあの探偵が歩いていくだけの映画なんですけど、そう、その幸せ感とか、もそうで、結構その巨匠が晩年に撮った映画になんかすごく似てて、なんか巨匠、小難しい映画撮ってた巨匠が最後の作品結構能天気な映画撮るっていうのがなんかあって、
あ、はいはい、
なんかその雰囲気だから、タランティーノも全部で10作撮ったらやめるって言ってるじゃないですか。そういうのに今までのなんかピリピリした映画じゃなくて割とのんきな映画じゃないですか、
です、ね、
今回って、まあ、途中まではで、そういうのかなと思ってたら、まあ、それだけじゃもちろんないんですけど、うんうん、結構そののんき感が結構良くて、そのシャロン・テイト役のマーゴット・ロビーがのんきに買い物したりとか、あの自分が主演した映画なんだっけ、なんとかシューターみたいなやつ、
そうそう、
なんか直大射程みたいな名前のやつ、
それは違いますけど、
なんかね、
なんだっけな、
あ、サイレンサー第4弾破壊舞台という誰も知らない映画の、自分のコメディ部分とか見て周りのお客さんがね、笑ってるとこ見てちょっと嬉しくなっちゃった、
ね、あれはいいシーン
ですよね、あれいいシーンですよね、でしかもこの後シャロン・テイト死ぬんやなって思いながら見てるから、もうほんと切ないシーンっていうか、
わ、本当です
よ、恐ろしいね、
うん、あそこはね、もう名シーンですね。
そうウディ・アレンとか、町山さんのね、この記事だと、うん、フェリーニのアマルコルドって映画があって、うんうん、これ僕もすごい好きな映画なんですけど、ウディ・アレンのラジオデイズとか、そういうなんか巨匠のちょっとなんかいつもと違う、うんうんうん、ホッとした映画みたいなやつとかあって、そういう雰囲気かなと思いながら見てると結構楽しくって、しかも69年の舞台の再現度っていうか、
うんうんうんうん、
が基本的にやっぱハリウッドなんで、映画のポスターとか、あとあのモーテルの看板とか、うん、ダイナーの看板とかを映していくシーンあるじゃないですか、うん、あのブラッド・ピットが自分の車に乗り換えて爆走しながら帰るとことか、ほんと素晴らしいシーンで、
いやね、あのラジオが ね、なんかもうこうカッカッカッってかかる、
それがタランティーノってもうなんかやっぱ時代遅れになっていく最後の、まあなんか映画好き野郎っていうか、まあ僕結構タランティーノ世代だと思ってて、91年とか92年ぐらいにまあ、パルプフィクションとかレザーボアドックスが出た時に、あの、まあ、ビデオ世代の、ヒーローみたいな感じで言われ始めて、うんうんうん、何回も何回も繰り返し見る人用の映画っていうか、うんうん、昔映画は映画館で1回見て終わりだったんだけ
ど、
それを何回も見るから、いろんな、あ、なんかあの、まあ、メンションっていうか参考をいろいろ散りばめた映画を作り始めて、うんうん、それがまあすごい売れたじゃないですか、まあ、
サンプリング感覚
っていうか、
はい、
でそういう、それすらも今もう時代が終わりつつあって、みんな CG で処理するところをタランティーノとか、まあ、ダンケルクの人とか、何でしたっけ
ノーランです、
ね、ノーラン、クリストファー・ノーランとかみたいな、もう頑固にあのリアルなもので撮りたいっていう人たちで、うん、もうだんだん時代遅れになっていくんだけど、
まあね、ノスタルジー込みみたいな語られ方になりつつありますもんね。
うん、でもとにかく映画が好きだからっていう作品だから、
そうです
よね、今回のやつって、うん、映画の力でもうファンタジーでもいいから、うん、歴史を変えちゃいたいっていう、うん、なんか俺の好きだったハリウッドを守りたいっていう映画だと、
まさにそうですね。
なんかそれにすごくこっちも感動したっていうか、うん、
まあ、タランティーノは一貫してそれをやってきた人ではありますからね、うん、あの人は本当にあのレガシーを語り継ぐ役割みたいなのをすごい自分でや、その、まあ、そこまで高尚な言葉じゃなくても、うんうんうん、まあ、やってることはそういうことですからね、うん、自分が好きなものをに対する愛情表現として自分の映画があるっていうか、でもそれがなんかその単に二次創作とかじゃなくてオリジナリティになっていくっていうところが、まあやっぱり勇気が出ますよね、そのそれでいいじゃんっていうか、そのオリジナル進行みたいなところからやっぱりちょっと切り離した、
そうですね、自分のオリジナルじゃなくても別に好きなものを全然ぶち込んでいいじゃんみたいなね、
う
ん、
でもほとんどのクリエイターって多分そういう風にものづくりを出発してると思うし、うんうん、やっぱタランティーノのそのそこに対して無邪気でもあるけど、うんうん、でもやっぱりそのそれそのまま世界トップのところまで行って、うんうん、みんながこれはオリジナルだって、うんうん、まあもはやオリジナルになったっていう感じですよね。ノーランも実はそういう資質の人だと思うんですけどね、うんうん、その自分が見てきたものの影響を次世代に新しい形で提供する人たちのなんかものづくりの素晴らしさみたいなのが、まあ、今回は特にその当時の時代の空気を丸ごとアップデートっていうか今の映画の形で示した作品なんで、まあそれだけでもちょっとグッときちゃうものがあるなっていうか、まあ自分の古き良きって、古き良きって言うとなんかあれかもしれないですけど、う
ん、結構なんかでもそれ問題になってましたね。69年はそんなにいい時代じゃなかったっていう。
いやでもそれはタランティーノの思う69年だから、
ね、彼のファンタジーの中の
もちろんそれはなんかそういう部分は描いてない、
ね、
描いてないだけで、別に描くそれを描かない作品があってもいいしな、
そうですね、
まあ、それこそそういう風に思う人はそういう作品を作ればいいんじゃないのっていうのが僕はタランティーノは強要していることだと思うんで、別にこれが一つの正解だとも思ってないし、むしろ多分タランティーノはそういう自分の作品に対するカウンターみたいなのが出てくることはものすごく歓迎するタイプの作家だと思うんですよね。まあ、そのぐらい映画カルチャー全体を愛している人だし、まあ、その上で自分なりの一つの回答みたいなのを出し続けてることがやっぱり僕はタランティーノの作品好きだなと思うところですね。
僕もね、なんかテレビのコマーシャルに関わってるんですけど、映画はあんまり関わってなくて、で映画の撮影隊の人たちはやっぱ映画好きでやってるんじゃないですか。で映画も好きだし、あの人たち撮影所も好きなんですよね、うんうんうん、昔の 大船にあった松竹とか、まあ、今ちょっと変わったけど東映とかの話とか聞くと昔は良かったって話やっぱりいろいろ聞くじゃないですか、
うん、
で大部屋俳優がいて、
うん、
でそういうシステム自体がで京都に行って撮影したことも僕あるんですけど向こうの京都の渦政の人とか、うん、話聞くとすごいなんかこう楽しかったんだろうなっていうのはすごいよくわかる。で、うん、同時にヤクザでもあったりとかして、でそういう、まあ、映画を興行として今は普通に映画って休日の楽しみだったけど、うん、昔の人たちは本当に娯楽のない時代だったんで、もう本当になんて言うんだろうな、下手すりゃ命がけで見に行くみたいなぐらいのものだった。
もうちょっと役割が大きい時代
だった、うん、大きかったでしょうからね。そういう自分たちはやっぱりそれを作り出してるっていう自負も多分昔の人はいっぱいあっただろうし、うん、そういうものを閉じ込めようとして多分今回のね、作ってて、まあ、ちょっとスノードームの中にハリウッド閉じ込めたみたいなねそういうちょっと素敵な映画だったりとかして、
でもなんかそのタランティーノって今までは、うん、まあ、引用元があるにせよオリジナルであるっていう姿勢だったと思うんですけど、うんうん、今回は完全に借りてきたモチーフじゃないですか、
うんうん、
てかその実際にあったことを持ってきてて、
はいはいはい、
そこにオリジナルのキャラクターを出してるっていうんで、うんうん、ものすごくストレートな愛情表現だと思うんですよね、うんうん、
イングロディアスバスターズとかジャンゴとかは、まあ、あれも完全にファンタジーっていうか、うん、実際になかったものですからね、ほとんど。
そう、アダプテーションっていうよりはって感じじゃないですか、うんうん、今回は、
うんうん、
そのまま絵をタランティーノの色で描くっていう感じだから、うんうんうん、なんかそこも多分僕は一番タランティーノの資質の好きなところが出た感じがしたんですよね、うん
うん、本当レザーボアドックスとかパルプフィクションとか、まあ、ジャッキー・ブラウンもそうかもしれないけど、あの頃のタランティーノは本当無邪気にサンプリングしたりとかして、うん、本当そういう意味での映画好き少年っぽい映画を作ってたんですけど、もう今やもうやっぱり次の世代に残そうとして本当これからのレガシー作りをしてるっていう感じがしますもん
ね、
うん、
まあ、語り継いでる感じはね、うん、だんだんだんだんやっぱりその映画を作ることに対する意味みたいなのが大きくなってるっていうか、
うん
うん、自分のためだけじゃない感じはしますよね。
そんな感じですね。
まあ、でもやっぱ僕は今までのタランティーノ作品の中では今回のが一番好きなんですけど、それはなんでだろうなっていう感じはすごいありますけどね。でもなんだろう、やっぱ一つ一つのシーンがうまいっていうの、うまいし、そのまあタランティーノじゃなきゃこれをここまで見せられないだろうなっていう、
いや言語化しづらい、なんかいい感じがあってブラピッが屋根のアンフラッシュにするとことかの一個一個のシーンとかすげえいいですよ、
ね、無駄にセクシーなね、
アンテナ修理みたい
な脱ぐって
まあでも確かに作業で汚れたくないんだろうな。
そう、でもあそこでなんか塀をちょんちょんちょんって登ってって、うんうん、
あの登り方も、ね、スタントシーン
いいですよね。
スタントマンならではの登り方みたいなのがね。
そう、ちょっとでもなんか一つ一つの見せ方とかやっぱりすごいリッチだし、うん、ずっと見てたい感じみたいなのは、まあ、やっぱ誰がやってもこうはならないだろうみたいな感じとかを多分みんな無意識的にキャッチするからいいと思うんでしょうね、うんうん、
そうですね。まあ今ブラッピーのこと言ったけど、ディカプリオの演技をしてて途中でセリフ忘れちゃったみたいな、普通に戻ってまた演技に入るってことか、うん、ああいうのって本当すごいなと思ってて、今は演技してる、でここは演技してない、うんっていうシーンだけど、まあ、それディカプリオ的にはそれも演技なわけじゃないですか、うん、演技の上の演技でしょ。
そうですね、
演技の二重重ねみたいなのをしてて、それをちゃんとここはオフここはオンってのを見てる側がちゃんと分かるっていうのがなんかすごいなと思ってて、うん、なんかしかもそのお芝居してる時のディカプリオのお芝居、
うんうん、
だつまり悪役をちゃんと演じてる時のってすっごい迫力あるし、うん、まあそれはイングロディアスじゃないジャンゴの時もそうでしたけど、まあ10歳の女の子、8歳かなが褒めるまでもなく、
はい、
本当に私俺の見た人生の中でも相当なんか質の高い演技を見たよ、うん、ディカプリオって言ってあげたいですよね、うん、今言われてるけどなんかずっと賞を取れなくて
悩
んでたじゃないですか。でもやっぱり本当に上手い役者だし、若い頃はねレオ様とか言ってチラホラされてたかもしれないけど、うん、でもギルバート・グレープの頃からやっぱ上手かったし、
そうですね、
うんうん、と思うし、本当にいい役者さんだなと思って。
いやそうですね、
役の選び方もいいですよね。 J. エドガーとかねや ってたし、うんうんうん、もうなんかああいうアビエーターとかああいう時からなんかすごい、
でもなんかその
存在感があって
演技するの好きなんだろうなって感じとか、うん、大好きですよね、ね、すごい。
だから自分のトレーラー書いた時とか本当にああいうことしてんじゃないかな、うん、まあ、なんでとちるんだ俺はみたいな、うんうん、ドーンみたいなやってそうだ
もん。なんかあの感じ、あの感じはすごいグッときますね。もう何か好きな人とかのなんか苦しみだし、うん、はいはいはい、なんかそれ突き抜けてその何か表現することの喜びがあるみたいな描写とかは、うんうん、なんか苦しまないとね、苦しむのは超大事だと思うし、うん、なんか彼のなんかそこをすごいストレートに描いてるのとかは、うん、おーって感じでしたけどね。
なんかイーストウッドとかって、まあ、モチーフの一人ではあるんでしょうけど、実際にだから西部劇とか、まあ、あまりあのうまくいかなくてイタリアに呼ばれてセルジオ・レオーネとかの映画で、まあ、凱旋帰国して、うんうんうん、でアメリカ帰ってきてあの、まあ、ペールライダーとか自分で撮ったりとかして、うん、まあ、成功したじゃないですか。でもなんかイーストウッドってああいう風に悩んでなかった感じするじゃないですか。なんかまあ
まあなるよな
あんまりなんか
俺は大丈夫
っていうものをそんなになんか突き詰めてなさそうに見えるっていうかまあでもあれか、白い肌の異常な夜とかそういうなんかマッチョな男じゃない演技とかもあるから、まあ、意外とちゃんとしてる人なんだけど、
まあ彼はまあちょっと話はそれますけど、イーストウッドはずっと自己批評をしてる人って感じはしますよね。
そうですね、
うん、
なんか女に弱い自分みたいなちゃんとこう
そう、男らしさを、うん、が揺らぎ問い直される話ばっかりですからね。
そうです、本当に。でもあの人もマッチョイズムっていうか、あ、まあ、この間のブダボーイズの話じゃないですけど、もうアメリカのマッチョイズムの権化みたいなとこはあるし、
象徴ですからね、
うん、まあチャールトン・ヘストンとかもそうですけど、なんかこういろいろなものの犠牲になった人だから、うん、いろんな蛮行は許してあげてほしいなとかちょっと思いますけど、
まあ、まあでも未だに現役ですからね、男として現役
です
から
、それがすごいですよね。
二十何歳とデートしてるんですよあの人。
え？
イーストウッド。
なんですって？
二十何歳の女の子とデートしてるんですよ。
へえ。でもさ、もう正直さ、
それはちょっと
機能してんのかなとか思っちゃうけど。
で、何でしたっけ、
そっか、そうそうそう、ワンハリの話だけど、
そう、でもなんか、
うん、
今回のそので、僕がすごいグッときたのは、
うんうん、
まあ、やっぱタランティーノがやっぱ映画全体、うん、映画文化そのものを好きなんだろうなっていうのが、うんうん、今回の主人公が、まあ、ロートル俳優だったり、うんうん、まあ、シャロン・テイトにしても、
うん、まあ、売れてないですからね。
そう、売れてない、
うん、
まあ、単純に事件の犠牲者として知られた人だったり、うんうんうん、まあ、スタントダブルだったり、
うんうん、
まあ、実際は歴史の裏側にいた人とか、
うんうん、
映画史として語られる人じゃない人たちが、うん、物語だったら主人公として描き直せるんでしょっていう話なんで、
うんうん
うん、そのまあ今残っている映画史にいない人も含めて映画史みたいな、
うんうん、
その再肯定
という か
全肯定する感覚が、
多分名もなき人たちがいっぱいいたわけじゃないですか、誰も知らないような、その人たちにもやっぱ人生があって、それぞれドラマがあって、多分それ翻って考えると我々見てる我々もただの
名もない
人だから、
そう、
自分を主人公にして自分の物語を全うすればいいよねっていうことも多分ありますね。
まあ、映画館で映画を見ている観客も映画史の一部なんですっていうことでもありますからね、うんうんうん、あの映画館のシーンは、
うん、
だからやっぱりグッときちゃいますね。グッときます
な、
うん、まあ、映画を好きな人間として肯定された感じがする
っていう、うん、本当にそんな感じがする。映画好きでよかったなって思うような作品って、本当に数少ないけど、これはそういう一本かなって気がする。
タランティーノが言うからまたグッとくるっていうところありますけど ね、う
ん、だからね、本当にね、最後の侍じゃないですけどなんか本当こう昔の映画人の心をまだ持ってる人としては結構、うん、まあもう何人かしかね、いない気がするし、うん、なんかすごい見てて幸せな気分になったし、うん、で最後、まあ、タランティーノらしい、ね、アクションとかも、まあ、ありつつ、なんかあんな、なんか野郎どもに俺たちの好きだったハリウッドの思い出を汚されたくないっていうファンタジーを
入れて、ね、
まあ、映画を終わらせる、
そこですよね、うん、やっぱ その Once Upon a Time in Hollywood っていう、うんうん、まあ、おとぎ話として、うんうん、物語は歴史を解放することができるっていうことを、
うん、そうですね、ファンタジーの力っていうか、
そうですね、そうやって自分もう一回肯定しようっていうことを、うん、意外と誰もストレートにやらなかった、
やらないかったですよね、
かもなっていう、
できなかったっても多分あると思うし、う
ん、もちろんそれは面白くできるかどうかも資質なんで、うん、
まあオーバーキルがね半端ないから面白いっていうのもある普通だったらなんかやっぱあそこまでやってくれたから面白かったっていうのもあるかもしれない、うんうん、
まあでもタランティーノの作風というか、まあ、近年やってきたことだと、
うんうんうん、
まあそれも不利になってる感じはしますけど、
うんうん、
実際単純な歴史を描く人ではなかったので、
うんうん、そうですね、
まあ、そこはあの必然性もある感じはするんですけど、うんうんうん、まあそれにしても単純にそこが裏切りになってるわけじゃなくて、うんうん、今回の映画で描こうとしてることと必然性がある展開なんで、うんうん、まあ、それは、まあ、物語、まあ、映画、
うんうん、
なんか僕たちは映画だから、
うん、
そうじゃないやつらには邪魔させるわけにはいかないっていう、 そこがやっぱあのシーンは
まさにそうだと、
うん、
ただまあそれを今度は大人は現実でちゃんとそういうものと向き合って会ったことはもう仕方ないけど、 それをこう取り戻していく現実でやっていかなきゃいけないから、うん、まあ、ファンタジーに逃げてばっかりもいられないっていうところもまあありますけどね、
うんうん、まあ、その上でその残っていくものとして映画があるから、
ね、うん、
まあ、一つの別の解釈を、
うんうん、そうですね、
まあ、シャロン・テイトっていう人とか、
うん、
まあ、もしくは映画シーンに残な、
うんうん、
そ の, にきの裏側に消えていった名もない人たちみたいなの
を残すってことです ね墓標に名を刻むみたいな
こと、ね、あ、そうですね、
うん、まあ、チャールズ・マンソンも今年かな、去年かな、獄中で亡くなったし、
うんうんうん、
まあ、新しくねこれからやっていこうって、こっちを正しい歴史と思い込めよお前ら
まあ映画を好きでいてくださいっていうことだと思いますけどね、
うん、そうですね、
うん、
そういう意味ではコーエン兄弟のヘイル・シーザーとか、
あー、そう、
なんかやっぱハリウッドを、舞台にした映画っていうのは何本かあって、
うんうん、
もうほとんどみんな好きですけどね、僕そういう映画は、まあ、あのサンセット踊りとか、まあ、ああいう流れ込む、だからララランドもそうでしたし、
ね、ララランドもそうですね、
うん、何気にあの僕大好きな映画でデビッド・リンチのマルホランドドライブとか、うん、まあ、あれもそういう映画だし、なんかこだわりもあるし、
うんうんうんうん、
すごいあの映画好きがこう溢れ出てる、
うんうん、
映画好き映画特集みたいなのしてもいいかなとか思いますけど、
面白いですよね、うん、そのクリエーターから見た、
そうですね、やっぱどっかでキャリアのどっかでそういうのやっぱ作りたくなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
デミアン・チャゼルはそれがちょっと早かった気もする
まあララランドはね
いや好きですけどね僕は、
はい、僕も好きです、うん、あれは
そう、タランティーノもだから次の10本目何撮るのか知らないですけど、
スタートレックだ
ったね、なんかね噂ありますよね、うん、SF は手出してなかったから、
うん、
SF も好きでしょどうせ、
順番が逆だよこれが大断言だろ
あ、ワンハリを最後にするまあね
っていうのがまあ綺麗ですけど、
うん、でも宮崎駿も風立ちぬを作ったじゃないですか、うん、まあ今回のこのだからタランティーノにとってのワンハリはほとんど風立ちぬに近いものかもしれない
あ、
うん、
それは面白いですね、
うん、10本目で SF で終わるのかな、
うん、
どうするんだ、まあ、スタートレック好きなんだ、あんまり今までそんな感じたことなかったけど、
うん、でもそのこれは僕じゃなくてその僕の友達が言ってたんですけど、うん、映画を撮らないって言ってるんですよ、だから映像じゃないんですよ、
あ、そうかそうか、
だからドラマシリーズとかに行くのかもしれないねっていう話はしてましたね、
まあ、プロデュースの方に関わっていくかもしれないし、
うん、まあ、
まあまだ引退するには早いですからね、
その単純に表舞台からっていうよりは、
うんうん、
監督さんを、まあ、表現の場所を変えていくとか、
うん、
まあ違う方向の映画以外の表現とかに興味があるのかもしれないですね、
うん、
まあ、やってないことが減っていくんだろうなって感じはしますけどね、まあ見たいなって気持ちはもちろんありますけど、
そうですね、
うん、
まああの結構いろんなこと言われるけどタランティーノはやっぱ面白いんで、
うん、まあよかった、今回、
うん、
映画はまた撮れてよかったなっていう気持ちはありますけどね、
そうですね、う
ん、まあ本当にキャリアの大ピンチだったんで、
そうなんですか、あああの MeToo のやつでね、ワインスタインがね、
ワインスタインの件で、
うん、ワインスタインにはお世話になってるからな、やっぱ難しいとこですよね、
まあ、お世話になってるっていうことをその 義理を保とうとして、はいはい、もうソース感っていう、はいはいはい、でパーシって感じだった
でもなんかやっぱ才能を持ってる人っていうのをはものすごく人類にとっての価値がすごいある人たちなんですよ。でまあね、まあ、セクハラ問題ってやっぱ難しいところはあるけど、うん、なんかキャリアとはやっぱ別に考えてほしいっていうか、個人として責められるものではあるけど、うん、作品が責められるべきじゃないかなって俺は思ってるから、うん、なんか作品は作品として見てまあ個人としてやっちゃいけないことをやったら当然罰を受けなきゃいけないけどね、うんうん、
でもなんか今回のそのワンスアバンタイムハリウッドも見てたら、うん、なんかそのタランティーノの状況みたいなのも、うん、まあ作品からは作品に、うん影響しているのかなって感じは、うん、そのリック・ダルトンの、うん、今の現状とか、うんうんうん、自分まあもうキャリアが下り坂で、
はいはいはい、
でも好きなことができ、うん、やりたいけどやれないかもしれないみたいなとかも、うんうん、なんかちょっとタランティーノの自分のことも入ってるのかなとかって思いましたし、うんうん、まあそう考えるとなんかその意味でもやっぱグッとくるものがありますね、うんうんうんうん、もちろんその私生活云々に関しては反省するとこは反省してもらった話ではあるんですけど、
まあ、なんで才能ある人ってみんなエロいんだろう昭和の人たちみんなそうだよね全てがやっぱ溢れちゃうんでしょうね意欲が人間的にどうしようもない人ばっかり
ですよね。ギラギラしてないといけないんじゃないですか、
やっぱね、うん、別の方向にやっぱり いけない、
凡庸じゃいけないですよ
多分まあ抑えるとか抑えてほしい、時代が時代ですからねアルパチーノとかも何気に出ててよかったですよね、
うんうん、
プロデューサー役みたいなですよね、うん、
やっぱタランティーノの人望っていうか、
そうですね、アルパチーノってタランティーノで出てたっけ今まで、ちょっと記憶にないけど初な気がするな、
そっか、
うん、
そっか、スコセッシの方ですよね、アルパチーノ、
そうですね、
スコセッシのやつですね、アイリッシュマン、
あれスコセッシなんだ、
あれもアルパチーノ、
いいですね、あ、なんかさ、それってあの今急に思い出したんですけど、あの3人が出てる、デニーロと、
デニーロ出てますよ、はい、
ジョーペシ、
ジョーペシ、
うわ狙ってるな
現状ね、劇場で見れるチャンスは東京国際映画祭のクロージング1回のみなんでね、おそらく
現状はね、
そう、あれでもやるでしょう、ネットフリックスなんで、おそらくやらない
っす、そうなんだ、
そう死ぬ気で通りに行きますよ、僕は
そのうちやるんじゃない、
うーん、どうなんですかね、できないことはないらしいんですよ、大人の事情的には、でもなんか、まあ、あのできないことはないけど大人の事情でかけられない、
あ、そうなんだ、
かけない、
うん、お金、工業的な問題じゃなくてってこと、
あ、映画館としてネットフリックスをかけてしまうと、うん、他の配給に嫌われるから、あ、
そういう事情ね、
そう、
なるほど、難しいね、
らしいですよ、
うん、そんな奴らから僕たちの映画守りたいですない
や映画館で映画見た方がいいよっていう話ですよ、
う
ん
う
ん、
まあそうですな、
ワンスアパンタイムインハリウッドを自宅で見て感動したとかっていうのは良くないぞ、
確かに
映画館に見に行くんだよみんな
そうか、もう終わっちゃいそうですね、
そうそう、だから駆け込んでください、うん、
確かに
見逃し厳禁です
なとこかな、
はい、
あ、この表紙見て今思い出したけど、このカート・ラッセルがあれでしょ、なんかスタントのなんか会社の社、うん、親分みたいなので出てくるじゃないですか、奥さんがあの子ですよね、ゾイベル、ゾイベル、ゾイベルって今回なんかスタントなしで普通に演技で出てるじゃないですか、
はい、
俺結構ゾイベルの顔とか普通に好きでちょっとしか出てなかったけど、なんかスタントなしで出てくる、スタントないのに使われてるとこがなんかすごい良かった、
でも今回スタントコーディネーターはやってますよ、
やってるんだ、
はい、
じゃあそっかそっか、
そうでね、デスプルーフの2人ですから、
ね、うん、確かに2人が夫婦ってね、
僕は多分ワンスアポンアタイムインハリウッドより前だったらデスプルーフが一番好きかもしれないですね、
確かに、
パルプフィクションかデスプルーフだな、
俺パルプフィクションだな、
僕キルビルとイングロリアスバスターズが見てないんですよ、それ以外は全部見てる、
キルビルはともかくイングロリアスバスターズは見てください、ね、あの戦争映画好きかつなんだろうな、まあ面白いですよ、
うんうんうん、そうデスプルーフはね、なんか 去年かなんかに劇場で見れるチャンスがあって見に行きました。
キルビルも面白いですよ。石神もあの、うん、参加してたし、
ああ
の日本パートの方で、
はい、
うん、
そうなんだ。
そうなとこですかね。
はい、
あれちょっと今回短めかしら。
でもまあ
いいか、
聞きやすい尺じゃないですか。
そうですね、
全然あれですけど石神さんの仕事で言うと、
うん、
僕は昨日乱反射っていう石井さんの新作というか、
はいはいはい、
ドラマ版のやつを見に行きましたよ。
どうでした？
面白かったです、
そうか、石井優也、
石井優也、
あ、じゃあちょっとその感想を入れてください。
乱反射の話ですか？
乱反射の話してください。僕どんな内容かも全然知らない。
あ、冒頭に強風で街路樹が倒れて、
はい、
そのお母さんとベビーカー、
ああ
お母さんが押してたベビーカーが下敷きになって子供が死んじゃうっていう事故が発生するんですよ、
はいはいはい、
でそれが実は人災なんじゃないかって言って、
うん、
被害者その死んだ子供の父親がジャーナリストで、うんうん、それは妻夫木聡が演じてるんですけど、うんうんうん、その序盤はどうして事故が起こったのかっていうのの因果関係をちょっとずつちょっとずつ積み重ねていって、ミッドポイントで事故が発生するっていう冒頭のシーンに戻って、今度はそこから責任追及の話になっていくっていう二部構成みたいな話なんですけど、そのまあ物語として描こうとしてるのは、まあその一つ一つはそんなに大きな責任を伴わないちょっとした悪いことみたいな、まあ誰でもやったことあるような、例えばポイ捨てをするとか、そのみんなやってるでしょみたいなのが免罪符になってやってしまうような小さな悪事っていうのが積み重なって大きな悲劇になった時に、それに向き合えないってい
う
か、社会はその一人一人はどうしてもその責任全部を背負えないから不寛容になっちゃうよねっていう、まあすごい今時っぽい話なんですけど、まあそれがすごくあの、しっかり実感を伴って描けてる、
うん、その結果として命が失われるっていうことです。
そう、まあ例えば、
うん、
その倒れた街路樹の、
うん、
その根っこのところには、うん、犬の糞がいっぱいあるんですよ、
はいはいはい、
それは犬の糞を持って帰らないまずおじいさんがいる、はいはいはい、でそのせいで、
うん、
その街路樹の検査をしようとしてた人が、
うん、
その犬の糞を
嫌が
って、そのすごい極度のうつ病、多分うつ病なんですけど、うんうん、潔癖症と言われてるんですけど、劇、はいはい、中ではでそれで検査ができなかったんですよ。
はは
でその犬の糞があるって苦情があって、うん、市役所の方にいた、
うん、
その職員がいるんですけど、うん、そいつは環境課に回そうとしたんだけど、
うん、
いやお前が電話を受けたんだからお前が対処しなさいって言われて、はいはい、でもう俺はこんなことをやるためにこの犬の糞を処理するためにその試験を受けて公務員になったわけじゃないのにって言って、うんうんうんうん、現場にすごい、まあその人は普段の仕事からそういう抑圧に耐えてる人間なんですけど、で現場に行ったらで犬の糞をこう処理してたら、うん、小学生にからかわれて、
うん、
いややってらんねえわっつって帰っちゃってみたいな、はいはい、そういうちょっとしたこうボタンの掛け違いっていうか因果関係みたいなんで積み重なって、
誰かがちょっと嫌なことやってりゃ止められた
かもしれない、ね、そう、なんかどっか一つちゃんとしてれば防げた事故なんですけど、
うんうん
うん、とはいえじゃあこの事故は誰のせいなんですかって言ったら、うんうんうん、誰のせいでもないっていう、
うんうんうん、
まあ、みんなのせいなんですけど、うんうん、まあ、逆に言えばみんなの誰も悪くないっていうか、
うん、
直接的な理由にはならない、
うんうん、いやみんなのせいですね、それは、ね、
うん、
多分、まあ、大きな話になっちゃうけど、まあ、戦争とかもあの結局みんなのせいですからね、
うんうん、
誰かのせいでもあるけど、でもみんなが反対しなかったせいでなっちゃったってことも多分あるから、
うん
うん、なんかすごいそういう話、空飛ぶタイヤっていうのがちょっと
前
に
あ
ったし、 あ、
はい、
あれもなんかどこに責任があるのかみたいな話、
はい、そうですね、でまあその前半がその因果関係がこう積み重なって、うん、まあ最悪の出来事っていうのになっていくっていうのの積み重ねになって、うん、後半はそれがその妻夫木の視点で、
うん、
まあつまり一番悲しい、一番被害者というか、
うんうん、
一番悲劇的なところにいる人が、
はいはいはい、
それ、まあ、その表現として正しいのか分かんないですけど、その人よりも不幸じゃないところにいる人ですよね、
はいはいはい、
でも責任を追及されたら、
うんうん、
その部屋じゃないって感じる人ですよね、
あ、はいはいはい、
周りもみんな同じように責任の片棒を担いでるのに、
うんうん、
自分がそれを引き受けてしまったら、
はいはいはい、
その自分同じ立場の人よりも 下になってしまうっていうことが、うん、多分その責任を背負えない、うん、その一番逃げ責任から逃げ出したくなるようなメカニズムとして描かれてて、うん、でも僕は見ながらやっぱりそういう立場になっちゃったら自分もそうなるかもしれないなって思いながら見てるし、う
ん、
そのでも妻夫木の、うん、そのまあ、一番切実な立場としての追求も分かるし、
うん、
で、まあ、そのやっぱり人間臭い部分みたいなのがちゃんと描かれてるんで、
う
ん
う
ん、
なるほど。ちょっとあのホラーの残影ってあったんですけど、日本の映画であれもなんか少しずつ追求していく話、なんかそういうの面白いですよね、
うん
うん、こっちもだから当事者になって何が起きたのか調べていくと見えてくるものが、うん、なんか驚きを持って迎えられるのが面白いなと。
まあものすごく自分の生きてる世界で怒ってもおかしくない話だからいいし、まああと役者陣もすごくあのみんな魅力的なんで、まあジャーナリストの妻夫木っていうと、まあ愚行録とか最近だと、まあちょっと前ですけどマイバックページとか、そのなんかちょっとそのそれにのめり込んでしまうジャーナリスト役みたいなのも、まあお手の物ですし、
よくやってますもんね。なんかね、
前半は逆にちょっとその軽薄な感じで、
あ、そうなん
だ、優しさと軽薄が裏表にある夫みたいなのとかも、まあ、それも最近来るとかでやってたしなみたいな。
あ、来るね、来るまで見てない
な、はい、あ、なんか僕は妻夫木の信用できなさみたいなのすごい信用できると思ってるんですけど
そっちやね
いや妻夫木のね、なんかその軽薄な夫、軽薄な夫演技はね絶品です。
絶品何食ってんだっていう
絶品本当に、いやまあ大丈夫でしょ、深く考えんだよとか言って もう本当にダメだこいつっていう、なんかそう良かったですね。なんか、うん、実感を伴って問題意識が感じられる。
なんかブラックミラーって僕が好きなネットフリックスにあるドラマがあって、一話オムニバス型のドラマなんですけど、そのシーズン4であの殺意の追跡っていう話があって、でそれまあ話ごちゃごちゃいろいろあるんですけど、SNS でハッシュタグ誰々死ねみたいなワードがブームになるんですよ。で、その時嫌われてる例えば国会議員でなんか失言して炎上したりとかすると、その人例えばまあジョージだったらジョージ死ね、ハッシュタグジョージ死ねみたいなのがバーッと上がるんですよ。でそれが一番たくさんついたそのジョージっていう人が次の日殺されるっていうドラマなんですよ。でそれをみんながバッとツイートするじゃないですか、
はい、
でそれを3日ぐらい、まあ、その次の日なんか黒人のラッパーが、子供に対してひどいことを言ってそれが炎上して、でみんながその、スティーブン死ね、ハッシュタグスティーブン死ねみたいなのをやったらその人が次の日死ぬみたいなのが繰り返されてって、でそういうゲームなのかなと思って見てると、その次の日ある日突然そのハッシュタグ死ねをつぶやいた人全員がターゲットになるっていうドラマになってて、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、それ要はその人たち一人一人は大した悪意もないけど、ちょっとした悪意でふざけただけよって、あの警察がそのねハッシュタグつぶやいた人のとこに行って、なんでそんなことつぶやいたのって言って、あんた狙われるわよって、いやちょっとでもふざけただけなのとか、軽い気持ちでやっただけとか、そのちっちゃい悪意一つ一つが重なって結局人が死ぬことになってるじゃないかっていうことを多分描いてるんですけど、その一つ一つの悪意の集合で大きななんか悪いことが起きるっていうのは多分戦争とか、もうなんかある気がして、なんか恐ろしい話だなと思って、で良識ある人はそんなことつぶやかないじゃないですか。
そうですね、
どう考えても。で結局そのまあ大量殺戮の話になるっていうのが、なんか、
なるほどね、
あり得る話だなと思って。
ありえますね、今もうそれそういうことばっかりですもんね、SNS とか。
本当ね、嫌ですね。だからもう僕はあの金座座のアカウントがあってほとんどそっちでしかつぶやいてないんですけど、
はい、
まあなんかなんだろう、悪意みたいの、なんか匿名性のある悪意みたいな、本当嫌だなとか思いますけど。
いやなんか数字になるじゃないですか、なんか全部が。
そうですね、
結局そので、 SNS はもう本当に僕はあんまりこう深追いしないっていうか、まあヘイトに なるからなみたいな、ね、そのなんかあんまりこうそういう風なツールとしては見たくないって思いますね。
好き勝手言いやがるからな、本
当に。
そうですね。でもなんか最近もリツイートは罪になるのかみたいな、
あ
なんかそれが訴訟されるかどうかみたいなとか、うんうん、まあ、問題になりつつある、
うん、
それは多分 SNS 自体がもう力を持ちすぎたっていうか、影響がそもそも多分そのなんかリツイートとか当初の目的よりも違うような使われ方をしたりとかして、うん、まあ、全く違う想像してなかった影響力を持つようになっちゃったっていうのは、
うん、
もうそれは止められないですからね。もうそうなってしまったらもう、うん、
中国みたいにだから国が規制するしかないです
よ。あ、
うん、でもそうするとね、
ね、誰かが規制したら利権が絡んでくるから、
う
ん、
そう、多分また違う問題になってくるっていうか、うん、
そういう映画です。ここから強引にまとめるとそういう映画です。
全員にちょっとずつ責任があるって話ですよね。
そうです、うんうん、それで見たら、ね、めっちゃわかる、それは、うん、で誰の立場にもなり得ると思うし、うんうんうん、でしかもちゃんと主人公もそういうところはあるよねっていう話になってるんですよ。笹まぶきたちだって、まあ、そのさりげない描写なんですけど、うん、ここに家庭ゴミを捨てないでくださいっていうゴミ箱にゴミを捨てるって話なんですけど、そういうことだぞっていう、
そうだ
よ
ね、
うん、だからそのだから真っ当に生きろよっていうか、うんうんうん、良識に従って真っ当に生きろっていう、
そうですね、まあ、自分をそこから除外することはできないから、う、うん、常にやっぱ気をつけないといけない、
ね、そう、気をつけないといけませんっていう。
ただね、真面目に仕事してちゃんと生きてればいいんですよ。
そう、その通りです。
なんでそんななんか人の文句とか言ってやらなきゃいけないんだ。
かといって自分だけそうしててもなかなかそうはいかないっていうところも怖いところではあるっていう。そう
で、人に強制できないからやっぱり自分がやるしかない。
そうそうそ
うそう。で他の人がやってるとまあね、それはあの、
そうですね、
いいとか悪いとかっていうのをね言うとまたいろいろあるから。
でもね、真面目なこと言ってますけど、うん、映画っていうのはそういうものをライトに楽しめるもので、うん、ラハー社は誰が見ても面白いっていうか、うん、分かりやすいし面白いですね。
僕の相棒がやってる関わってる作品なのに、僕がケンスさんに聞くのはあれかもしれないけど、はい、どうやって見れるんですか？
あ、
もう終わったの、ドラマなんでしたっけ？
いや、もともとはメーテレのドラマなんですよ、
はいはいはい、
で今やってる劇場で見れるバージョンはディレクターズカットなんですけど、はい、これがすごい限定公開で、
はいはいはい、
東京で1週間しか上映されないんですよ、
ね、う
ん、で良かったんで、うん、プロデューサーにムーブオーバーするんですかって聞いたら、
う
んうん、東京の集客次第らしいんですよね。
うん、じゃあ見る人がいれば、
そう、今後の展開は正直まだ見えてない、
うん、
そのこれからの話らしくて、うんうん、そうだからちょっと見るチャンスは正直限られてるし、うん、まあ、
DVD とかになればね、
そうですね、でもなんかドラマ版の方は、うん、そのなんか賞を取ったらしいですね、そのドラマの、よくできたドラマの賞みたいな、
はいはいはい、
よくできたドラマの賞は
言葉よ
そういうのになんか引っかかったらしくて、だから評価はされてるんですけ ど、でしかももともとは映画としても見られる作品を作ろうってことで、もともとのバージョンが今劇場でかかってるやつらしいんですよ。でドラマ版がなんか再編集版っていうか、うん、ドラマバージョンに編集したやつらしいんで、うん、その劇場で見れるやつの方が監督のやりたかったことらしいんで、
うん、
だからそっちが見られるようになる方がいいなとか思うんですけど、
うん、ちょっとこの配信が間に合うかどうか分かんないけど、うん、見てほしい
です。まあちょっと見るチャンスがあったら、うん、ぜひ見てほしいですね。
それでいうと今ね、武蔵野館でやってるある船頭の話っていう映画があって、はい、小田切丈監督のやつ、それも石上関わってるんで、
はい、
ちょっと勝手に宣伝しちゃうんですけどぜひ見てください。
評判いいですよね。
そうなんだ。
見に行きたいと思ってます。
新潟でロケしてるんですよ、僕の地元なんですけど、うんうん、ぜひぜひ。あ、どこかな、
はい、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
ケンスでした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。